本日は北村徳太郎という戦後に活躍したクリスチャンの政治家のお話をしたいと思います。で、今日ですね、この北村徳太郎を取り上げようと思った理由は、実は来週の16日にも安保法案が参議院通過可決されるという、そういうニュースが飛び交っているからであります。まあ、連日国会周辺でも大規模なデモが自然発生的に起きて、それが収束するどころかますます熱気を帯びているというような状況の中、また国民の3分の2が安保法案は今国会で成立させるべきではないと言っているにもかかわらず、決めるときには決める、これが民主主義であると言って現首相は可決の方向に、まあ、進んでいるということですね。そして国会ですっぱ抜かれましたけれども、これはアメリカのアーミテージ、やその他の方々が日本に進言した、安保体制のシナリオ通りにことが進められている、つまり日本の国民や日本の国会ではなくてアメリカの指導者の思惑に従って忠実に実行されているということが暴露されてしまいました。そういう状況を考えたときに、私はこの北村徳太郎さんのお話を皆さんで学ぶことはとても意義があることではないかなというふうに考えた次第であります。北村徳太郎という名前はほとんどの人の記憶に残っていないかもしれませんが、その残した功績は実に偉大なものがあります。政治家としてあまり知られなかった理由は、衆議院になったのが60を超えた後だったということだったんですね。つまり人生の本当に最後の舞台において10年間衆議院議員を務めたというのが彼の政治生活のほとんど主要な部分なんですね。それ以外においては、実は九州の佐世保では、北村徳太郎を抜きにして、佐世保の歴史は語ることができないという大変な有名人であり、まあ、貢献度が抜群の方であって、現在、佐世保名誉市民となっているんですね。ですから、ビジネスの第一線で活躍した時期が60歳ぐらいまでだったんですね。政治家としての色彩がどちらかというと控えめに見られる理由はそこにあるのかもしれません。とはいえ、北村徳太郎が成し遂げたことは10年間でこれだけことができるんだろうかと思えるほどの、まあ、偉大な業績であります。この北村徳太郎は明治19年に生まれて、昭和43年まで82年の生涯を歩んだ方でした。ある牧師の話の中に3通りの生き方があるということが紹介されていて、一つはこの世にあってこの世に習う生き方、まあ、世間一般はこの世に生きようとするわけですよね。業に行っては業に従え、 When in Rome, do as the Romans do、 英語でも全くそっくりのことを申すわけであります。波風を立てるなと、長いものには巻かれろという生き方ですね。また、それに対してこの世から離れてこの世と関わりを、断絶する生き方というのがありますね。まさに浮世から離れて孤高の生涯を歩む仙人のような生活であれば、世のお宅に染まらずに済むという考え方の人がいるわけです。周りに気を使う必要もまるでない、相手は野の山と野の獣だけですからね、いいかもしれません。そういう修道院的な生き方も、数々の国々で、歴史上、なされてまいりましたし、現に、そういった施設も、世界にたくさん存在しているわけであります。しかしもう一つの生き方がある。まさにこの生き方こそ北村徳太郎が目指した生き方であります。それはどういう生き方かと言いますと、この世には あるけれども、この世とは一線を画す生き方、この世の基準では生きない生き方。じゃあ何に従って生きるのか、 聖書に従って生きる。この世は聖書を受け入れてないんだけども、自分は聖書の価値観に従って生きるという生き方を貫くという生き方であります。クリスチャンたる者皆このような生き方に邁進したいものであります。しかし実は北村徳太郎はこのような人生を望むべくもない虚弱な子供として生まれたんですね。5年の間に6回も葬儀を出すというような身近な親族が次々と亡くなっていく。兄2人も早々亡くしています。16歳まで生きた兄もいましたけれども、ついに力尽きて死んでいきました。ですから、彼にとって徳太郎にとって、30まで生きられたらどんなにいいことだろうと思うほどの、そういった病弱の身であったんですね。で、腸閉検査というものを当時は皆青年が受けなければならないんですけども、腸閉検査は、今だったら ABCD というふうにランクが付けられるんですけど、昔は抗、オツ、ヘイ、テイっていうんですね。抗、オツ、ヘイ、テイ、 ABCD でいきましたら、北村徳太郎は D だったんです。で、テイっていうのはどういうランクなんだろうと思って、彼は、辞書を調べてみたんですね。そしたら帝っていうのは、辞書に白痴、風天、不具、排出、廃人っていうんですかね、その他これに準ずるものと書かれていて、人間としては健康面、知力の面において最劣等であるという定義がされてたんですね。あ、自分は帝なのかということで、非常にショックを受けるわけですね。ですから勉学においても、また体育健康の面においても最も弱き、健康に生まれついた我が身の、その生まれをですね、彼は悲しく思わずにはいられなかったというようなことなんですね。後に、この写真で見ますように、徳太郎は、体重20貫約80キロのですね、堂々たる体格、私も近づいてるんですけれども、そういう体格になってですね、人からもう健康を、絵にしたような、堂々たる体格というふうに言われるんですけども、しかし、少年時代は大変に、ひ弱であったわけですね。そしてたびたび死について、当然のことながら、考えるようになっていったわけです。徳太郎の家は先祖代々浄土真宗であるわけですね。で、浄土真宗であるわけでありまして、それゆえに彼は、阿弥陀仏についてもっと知ってみたい、そして頼れるものなら頼りたいという、真剣な思いを持ったんですね。そして当時、仏教の指導者で大変な豪傑がいたわけですね。これは中原南天坊という方なんですけども、大変な豪傑だったんですね。この偉大なお坊さんから教えを受けたらどうだろうかというふうに思ったわけです。当時の有名人が皆、この中原南天坊に私塾しているわけですね。この南天坊という名前は奇妙な名前だというふうに皆さん思われると思いますが、この、中原という僧侶はですね、お話をするときに南天という植物がありますけど、その南天という木を棒にしてそれを振り回しながら話していたので、南天坊という、名前が、ついたわけなんですね。そして、徳太郎は、この希代の瞑想といわれる中原南天坊に教えを請いに、行くわけであります。直に行くところが、とても偉いですよね。そして、 その教えを講に行った時の様子が書かれているわけでありますけれども、その、南天坊の皇帝、つまり、一番弟子の一人が、大阪の某実業家であったわけです。ところがその実業家が、事業に失敗して絶望した挙句に、部屋の畳を全部上げてそこに頓挫し正座して割腹自殺を遂げたんですね。で、純真なる求道者であった徳太郎にとっては、これは仏教に救いがあるんではないかと思っていた徳太郎にとっては衝撃的な事件であったわけです。そこで中原南天坊禅師に向かって、あなたが常に誇っておられたこの皇帝、高い弟子ですね、一番弟子とも言うべきようなこの方にこういう自殺というようなことがあったのはどういうことでございましょうかと詰め寄った。すると中原禅師はしばらく考えた上で、あの男の死に様を見ろ、滅多な人間にできることではないぞと大声で言いかせた。びっくりしちゃいますね、彩香さんね、ごめんなさい。でこの頃南天坊は得意の絶頂にあったんですね。で自分の古希の祝賀にあたっては金ピカの包囲を身にまとい、清掃した多くの禅僧や数百の禅男禅女を従えて、また西宮の芸者さんを総上げした行列を打ち従えて意気揚々として、俺の偉さを拝めと言わんばかりの狂態を演じ、自分の寺院や肖像を載せた絵はがきを発行して売り出させたと。こういう姿を見るに至ってですね、徳太郎はもはや、この仏教に、救いを求めるのはやめようというふうに区切りをつけるわけなんですね。結局、徳太郎にとって、信ずる以上はそれが、本物でなければならない、信ずる真は真実の真でなければならない。ところが阿弥陀如来はなるほどありがたい存在かもしれないけれども歴史的な実在ではない、いるかいないか確かめる術がない、人間の想像の域を出ないということが分かってまいりましたときに、ここに、自分は全てを託して信ずるということは到底できることではないというふうに、結論づけるわけですよね。それでは論語に親しんだ当時の青年に漏れずにこの孔子に答えはあるんではないかというふうに彼は論語を読み進めていくわけでありますね。そして読み進めていったある日のことなんですけども、第11先進編というところで死の問題が取り扱われていたわけです。そしてここにおいてこの孔子は愛弟子の岩円という若い弟子がこういるわけですけれども、この岩円がですね、突如、死んでしまう、最も愛した弟子であるわけですね。岩円死す、死、これを告して、この心が動揺す、嘆くと書かれていたわけですね。動告したということです。岩円死す、死、これを告してどうす、動告したということですね。身を震わせ声を上げて泣き崩れたということですね。あまりにも孔子の岩円の死に対する悲しみが深いので、別な弟子のキロという弟子が、先生、一体死というものは何を意味するのでしょうかと、尋ねました。これに対して孔子は原文の通りに、申しますと、我未だ生を知らず、生きるということを知らず、いずくんぞ死を知らんや、つまり俺は未だ生をさえ知らないのであるから、まして死のことなど知るはずがないではないか。これを見るに及んで、論語をどんなに読んでも死に対する答えはないのだということを突きつけられるわけなんですね。 そういう中で病弱の徳太郎は、その弱さや死にやがて来る死に対する備えのない不安を抱えながらその病弱の日々を過ごしていった日のことですね。トルストイの作品を読むに至るわけですね。これは17歳の時だったんですけども、トルストイの我が宗教、我が懺悔、それから復活というような、あの短編から長編まで読んでいくわけです。そしてそれに浸って読む、単読する日々がこう続いて、何かトルストイの言葉の中には光が見えるという感覚を味わうわけですね。トルストイがいわゆるロシア正教からは破門されるような立場であったとはいえ、彼もクリスチャン、そうすると賛美歌の中にも何かあるのではないかというふうに思って、取り寄せた賛美歌の歌詞を眺め、それを唱える。するとこの賛美歌には今まで仏教や論語には見出せなかった希望が満ち満ちている、死に対する解決が歌われているということに、何か、その闇路を行く者に、の先に灯る光のような希望を見るわけですよね。まあ、そうこうしている間に、徳太郎は二十歳まで生きられるかと言っていた人が、明治42年21歳を、まあ、迎えるわけなんですね。そして、彼は就職先に選んだところは大阪の大銀行の北浜銀行というところでした。当時は押しも押されもしない大銀行であったわけですよね。そして、優秀だったのでしょう。ここで、認められて、入行を果たすことができた。そして、この徳太郎の学歴っていいますのは関西大学の夜学なんですね。つまり昼間は銀行で働きながら夜は夜学に通うということです。これが徳太郎の、学歴の最終的なものなんですね。後で大勢の官僚を使いますけれども、その官僚のほとんどが東京帝大を代表とするようないわゆるエリート の人々であったのに対して、徳太郎は一切そういうエリート的な学歴とは無縁の人であったんですね。しかし、まあ、頭脳明晰で、その学識の深さに皆が舌を巻くというのはこの後の時代です。実はこの北浜銀行には大変な人物がおりました。それは、長野県の真っ白町出身の、岩下清親という人物なんですね。この岩下清親という方は、当時の財界を動かすような、まあ、大人物であったわけです。彼が一声を発すれば財界が動くというような、まあ、大立て者であったんですね。彼はまた聖公会の教会に通うクリスチャンでもありましたが、その息子が、今日は詳しくは申し上げられませんが、岩下宗一という、東大でその春斎ぶりを歌われた天才的なカトリックの哲学者であります。プロテスタントに内村鑑三ありとすれば、カトリックには岩下宗一ありというふうに、その優秀さは飛び抜けていたわけですね。もしくも52歳ぐらいで世を去ってしまわれますけれども、彼は父岩下清親が神山複製病院、皆さん覚えてますかね、あのイブカ八重の時に、話題に出ましたけれども、ハンセン病患者のための広大な敷地を、全部丸ごと寄付したのが岩下清親です。そこにいわゆるハンセン病患者さんを受け入れる、高山複製病院ができたわけですね。レゼ進歩の後、岩下宗一が院長を務めていくわけです。10年間、その、お父さんである岩下清親に8年間の、まあ、薫陶を受けるわけですね。非常にスケールの大きな、まあ、人物であったんですね。 特に、この北村徳太郎には、何かと、目をかけて、徳太郎がやろうとしていることを励ましやらせ、そして育てて、参りました。まあ、この、岩下清親は、自分が随分とその援助をした、後に男爵となる人から手ひどい裏切りを受けて、彼は、逮捕されてしまうというような不遇の状況に、貶められてしまいます。そして、北浜銀行は、破綻してしまうというですね、誠に無念な裏切りに遭うわけですね。名声をすべて失ってしまった岩下は、富士山麓に広大な土地を求めて、そこに悠々自適の生涯を送ろうとしますけれども、その広大な敷地を全部その高山福生病院に寄付するというような太っ腹な人物でもあったわけです。さて、この北浜銀行には実はクリスチャンの先輩がいたわけであります。その名を山本節次郎という方なんですけども、この山本節次郎という方は京都帝国大学を卒業したエリートではありましたけれども、病気の名前は分かりませんが、大病で死ぬか生きるかの死をさまよっていた時に岡山教会の、葛岡寅吉牧師に導かれてイエス・キリストを知り、クリスチャンになった先輩でした。この山本節次郎が、後輩として入社してきた徳太郎に何くれとなく、その世話を焼く、そして、聖書を進める、教会に誘う、徳太郎も、前から求道心はありましたので、尊敬する山本先輩の後にくっついて、まあ、教会へ、まあ、行っていたわけでありますね。そして、聖書の話を、随分こう聞くわけでありますが、転機が訪れたのは富士登山の時であったわけです。富士に登りですね、8合目まで来ました時に、そこにある小屋に泊まり、満天の星空と広大な宇宙をこう見るという、そういう機会を得たわけですね。その時に自分の存在はなんとちっぽけなもんだろう、というふうに、彼は思う。それに比べてこの天と地の雄大さは何だ、そして彼はですね、この天と地を作られた神に対して、心を、寄せないわけにはいかなかったわけですね。その時にふと今まで、覚えてきた聖書の言葉が、心に浮かんだ。我何時の指の技なる天を見、何時の儲けたまえる月と星とを見るに、世の人はいかなるものなればこれを御心に留めたもうや、人の子はいかなるものなればこれを顧みたもうや、という詩編8編の3、4節が心に浮かんできたんですね。生まれて初めてこのような厳かな美しさに魂を打たれた。ポケットに入れてきた聖書をもう一度、カンテラの淡い灯火の、元で開いて、この詩編をもう一度味わう。ああ神の指の技なる天と地とを見て、私は罪にまみれたこの弱小な卑賤な、なぜこの私を神は御心に留められるのだろうか。私の目からは熱い涙が止めどもなく落ちた、と本人は述べております。22歳の時ですね。もう一度小屋の外に出て、月に輝く雪のように真っ白な雲海に対しつつ、思わず口をついて、神をただただ感謝しまつるとの祈りを捧げた。私の今までの思想巡礼はもはや行き着くところに着いた。私は山を下ったら早速洗礼を受けようと固く決意した。 当てどもなくさまよっていた私に各決断せしめた強い力を私はしみじみと心に監督したのであった。この富士登山が生涯の転機になったわけなんですね。自分を物差しに測っていた愚を悟って洗礼を決意。そしてまた、後に述べていますが、自分はとんでもない思い違いをしていた、死を恐れていたけれども死よりももっと恐るべきものがあることを自分は知らないで今まで生きてきてしまった。それは何か、罪である。罪こそ生ける神と、罪ある自分とを妨げる大きな大きな障壁である。それを取り除くために賢くも神の御子イエス・キリストご自身が我がために十字架にかかりたもうたのだ。もうそのことを、彼は理解したときに、感動に胸が詰まれ、力が全身に、みなぎるのを、感じたわけですよね。明治42年ですね、彼は、バプテスマを、受けることに、なりました。クリスチャンとしての出発がそこにあったのであります。その後ですね、直ちにクリスチャンとして模範的な生き方をしたかと問われるならば、実は誰もがそうであるように、徳太郎も最初から模範的なクリスチャンだったわけではありません。ある日の祈祷会の席上で徳太郎は、感想の話をした後、クリスチャンでも酒を飲めないということはない、少々なら飲んで一向に差し支えないというふうに、徳太郎が語ったわけですね。ところが生涯の友となる鈴木伝助という当時まだ若かった牧師は立ち上がってこう言いました。徳太郎に対して、今のお話を履き違えないように、私といえども飲酒が救いに関係があるとは思わないが、これを履き違えると困ったことが起こる。そのために世俗と妥協し生活を乱す危険がある。善となる青年のおる、しかも祈祷会の席上でかかることを語るのは不謹慎であるから、意を慎んでもらいたい。その時の徳太郎はお叱りを受けるかと思っておりました、誠にすいませんでしたと、素直に謝罪した、ね、喧嘩にはならなかったんですね。その後彼は禁酒禁煙を守り、82歳という、長き生涯を全うできたというのは、この時禁酒の誓いを立てたということと、無縁ではないというふうに思うんですね。さて、話は2番目の部分に参りたいと思いますけれども、実業界での疾風怒涛の時代というふうに私が勝手に名付けたわけでありますけれども、なんとですね、天下の大銀行北浜銀行が先ほど申したように破綻するという浮き目にあってしまいました。岩下清親が逮捕されるという、世間をあっと驚かせるような、事件があり、実は背後に策動する黒幕がいたことはずっと後になってわかるわけですけども、この岩下は世間からの指弾を受けるという気の毒な状況に立ち至ったわけですね。そうして、北浜銀行が、倒れるということを知った銀行員たちは、今までの、恩義を、感じているのか感じないのか、続々と再就職のために、その、四方八方に標本する、転職をしていくということですね。しかしこの北浜銀行に対応ある2人は、沈もうとする、巨船、北浜銀行を見捨てない最後まで残る、船員のようにですね、残る2人がいた。言うまでもなく、それは北村徳太郎と、それから北村徳太郎を導いた山本節次郎という2人であったんです。我々はあくまでキリスト者らしく良心的に考えてとどまり得ない時期が到来するまでは銀行に踏みとどまって奮闘しようと、2人で手を握り合って誓い、銀行の残務処理に没頭したということですね。重役たちはこの2人の クリスチャンの行動に痛く感動して彼らを熱く待遇したということですね。そして彼らのおかげで最後銀行はきちっとした結末を、まあ、迎えることができた。銀行は再出発するにあたってぜひ2人にこの新しい銀行の主たる人物になってもらいたいというふうに懇願しますけれども、2人は銀行と涙の決別をしていくというふうなことであります。そして次に徳太郎が向かった先は世界的な貿易業者でありますところの鈴木商店、まあ、今でいうところの、総合商社ですよね。そこで受けた面接試験において、徳太郎は、どんな仕事をやりたいのか希望を述べてみたまえ、というふうに、まあ、面接官から聞かれるわけです。そうすると北村は答えました。私は仕事の好き嫌いは申しません。これをやれと命じられるならば仮に私の不得手なことでもやります。ただしそれには一つだけ条件があります。私はクリスチャンであるから神の御旨に反し私の両親が許さぬことはできないから、このことだけをご承認を願っておいて何でもお命じください。すると人事課長は、君の言うことは面白い、分かった、君に入社してもらうことにしよう。実は僕も学生時代には熱心に教会に出入りし聖書も読んだものだが、途中で挫折して信仰を捨ててしまった。君は幸せな人だ、しっかりおやりなさい、と言って彼を入社させたというような始まりだったんですね。そして彼はめきめき頭角を現して鈴木商店傘下にありますところの播磨造船、神戸製鋼所、佐世保商業銀行、全部鈴木商店50社ぐらいを傘下に置く総合商社でありますけれども、その一つ一つを渡り歩いていくわけですね。播磨造船では直ちに庶務課長、会計課長、倉庫課長を一人でこなす、若干まだ29歳。翌年30歳、大正5年に支配人に昇格、縦横無尽に活躍してまいります。その頃ある事件が起きようとしていたんですね。それは播磨造船にいた時のこと。その造船所に行く時には海を渡る、その船に乗って移動しなければならない。ところがですね、正規の社員と、ごめんなさい、いわゆる工員、ナッパ服を着ている工員との間は身分の格差が違うということで、その社員の間から、まあ、不満が出るわけですね。あのナッパ服の連中と同じ船に乗っていくのは実に、気分が悪いものであると。だから、別々な船を用意してもらいたいというふうに、まあ、言うわけですね。徳太郎は烈火のごとく怒ります。同じ、会社で働く者同士ではないか、なぜそのように差別をするのか。住宅の問題でも、正規の職員には立派な職員住宅がある、工員の方は非常にみすぼらしい、社宅しかなくて、そのひどさは、またその差は、まあ、一目瞭然であったんですね。徳太郎はそれをも、撤廃させました。自らは一番ボロ屋に住む。しかし、その他においては工員といえどもですね、ナッパ服を着ている工員といえども、大所帯の大家族の、家庭は立派な大きな家に住まわせる。正規の社員といえども小さな家族は小さな家に、それが粗末であっても住まわせるという平等主義を貫くんです。仕事に寄せんはない、尊い野心はないということを徹底させるわけですね。まさに会社に新風を吹き込んだわけですけども、この時の徳太郎はまだ若干30歳です。そればかりか、彼はその播磨造船に勤めていた時に、その、何百人もいる、その社員の一人一人、それが工員であれ、また、正規の職員であれ、正月の2日になりますと、紋付き袴を着て一人一人のところに、去年は大変にお世話になりました、 今年もどうぞよろしくお願いいたしますと言ってですね、品物を包んで丁寧に頭を深々と下げて全員のところを見守っていく、挨拶に行くという、そういった一人一人を丁寧に扱う、大切にする、そこにエコひいきが全くないという非常にすがすがしい社風を作り上げていくわけですね。これもまた彼が30代の頃の出来事です。そして造船所のあるところっていうのは風紀が悪くなる、そしてそこには遊郭が作られることが全国どこでも普通に起きていたことであったんですね。そして、この播磨造船が盛んになるにつれて人口が増え、またついにこの遊郭招致という誘致ということが話題に具体的に上り始めたのを察知した徳太郎は先手を打って遊郭誘致反対演説会というのをですね、至る所で活発に開いていくわけです。ついに大方の賛同を経て遊郭誘致は断念せざるを得ないというところに追い込まれていくわけなんですね。そればかりではない、皆さんは今のその、労働条件の中に整えられてきている、その構成制度の中に、ですね、予告手当っていうのがありますね。予告手当、手に進むまで、いくらもらえるかわからないというような不安定な給与の、あり方っていうのは生活の、計画が立たないということですよね。予告手当は今日の労働界では一般の常識となっているわけですけども、これは実は北村徳太郎が初めて日本に導入したものなんですね。不景気やその他の事情でやむを得ず人を解雇しなければならない場合には、少しでも当人に良いように原則として解雇する前、期間前に予告して、その時に遡って手当を給付する。万一事情が許さない場合には予告に代わるものを給与にすることにしたと。集団解雇の時からこれを実施した。この予告解雇が始まったのはこの播磨造船が日本で行使ですね、一番最初なんです。またなんとですね、労働組合というものが全然なかったんですけども、この労働組合を作りなさいと言って支援をして作らせたのが北村徳太郎なんです。自分が経営者の立場でありながら労働組合、経営者というんですかね、その管理する方の立場でありながら、その彼が労働組合を作らせるというのはもう前代未聞の話ですよね。使用者側は通常労働組合を恐れ、労働者は使用者を敵視する、戦うということですね。ところがそれをお互いに人権を尊重する、お互いの権利を理解し合う、利害をお互いに調整するべきものということで労働組合を導入させるわけであります。そしてなんとですね、この労働組合の第2代目の、組合長の松岡小牧吉という人は、実は、旋盤を扱うですね、行員だった人ですけども、学歴のないこの旋盤工上がりの、この松岡幸吉という方は熱心なクリスチャンで、後にこの、組合の委員長をやったことが経験となって衆議院議員に立候補して当選し、後には衆議院議長に就任するんですね。その後労働組合論などの著書を残して日本に非常に大きな影響を残してまいります。これもまた北村徳太郎がいなかったならば 松岡小牧地というような有能な人材も掘り起こされることは、なかったと思います。さて、神戸製鋼所を経て35歳で、徳太郎は佐世保の商業銀行に、移るわけなんですね。しかしすでに佐世保には佐世保銀行という大銀行があります。同じことをしていたんでは意味がない。同じようなお客を取り合うというふうなことでは銀行は本当の意味では役に立てないと考えて、佐世保の人々の必要は何だろうかということを一生懸命考えていく。そうしますとですね、今、この佐世保において非常に問題となっているのは、炭鉱開発だったんですね。炭鉱の開発でした。そして大規模に炭鉱を開発するためには資金が必要であるというところに目をつけて、北昇炭田というですね、大きな炭田を開発する、その糸口をつけたのが、この、北村徳太郎なんですね。それから、佐世保というところは近くに五島列島や、対馬、いろいろな小島々が点在しています。そこで漁業が営まれているわけでありますけれども、そこは大東海からの大資本がやってきまして、一括して地元の業者に、全部、その水揚げしたものをですね、買い取って、その実際の漁民には微々たる、手当、しか払われないというところに目を留めたんですね。これでは地元の人には何の利益も転がり込んでこない、何もいいことはないということで、炭鉱、それから水産業ですね、水産業に彼らは思い切った集中投資をしたわけなんですね。その結果、佐世保は潤う。今までの佐賀銀行が単にその預金の多い顧客を求めていたのに対して、徳太郎はこの佐世保の人々にとって本当に必要なものは何かという相手の立場に立って考えて、自分で足を運んでリサーチをして話をして、こういうものがあればいい、こういうところに銀行から応援してもらいたいという話を直に聞いて、この2つの戦略を立てたんですね。それが実を結んで、ついに、緑樹褒章というような、賞を受けるというところにまで至るわけですね。時間の関係でもっと早く話を進めなければなりませんけれども、その後、この佐世保商業銀行では昭和2年の金融、恐慌が起こって、天下の銀行に、取り付け騒ぎが続々と起きていく中、この徳太郎はそれを見事に収めて、今まで勝ち得た信頼をもとにですね、事なきを得るという、まれに見るその、この、金融危機の間の見事な手綱さばきを天下に、見せることになったわけであります。そしてついに昭和14年、もう一つの銀行、佐世保銀行を合併して新和銀行という大銀行ができまして、現在でも佐世保にこの新和銀行という大銀行がありますが、その創設メンバーの一人がこの徳太郎であります。副頭取から頭取へと就任するということですよね。このような徳太郎は最初からそのように縦横無尽な活躍ができたわけではなかったんです。そもそも単身赴任で、播磨造船に行くという時は心細いのなんのってなかったんですね。自分がやろうとしている仕事も何かわからない、何もわからない上で独り身で行ったわけです。さすがにこの時は心細くなって、何をどうやって始めたらいいのだろうかといって、もう気持ちが消え入りそうになっていたと、こういうわけなんですね。そして彼はその時に、ああそうだ、聖書を読んでみよう、今まで聖書に心を、あまり止めていなかった、というふうに彼は思い立ってですね、聖書は新約旧約からなっているわけですけれども、この66巻の聖書の、創世記と一番最初から順序に従って心を込めて読もうと決心した。そして 毎朝早く起きて創世記の第一章から、まあ、読んでいくことにしたっていうことですね。途中省略、創世記を読み進めてついに第28章というところに至りましたときに、そこにヤコブという人物が、まあ、登場してくるのを彼は読むわけですね。ヤコブは才能に優れた人であって、頭がいい、またある意味では狡猾な面もあるような男でありましたけれども、うまくいくはずの作戦がことごとく裏目に出て、ついに実家を追われる身となってしまった。そして遠い親戚を訪ねて頼っていくその道すがら、ついに日が暮れて彼は意気消沈としてですね、自分はこれからどうなるんだろうと思って、もう前途に非常な悲観をした、涙を流して石を枕にそこに寝た、その下りを見て参りましたときに、徳太郎はこれは俺の姿だと思ったんですね。今自分はたった一人で何をどうやって言っていいのかわからない。しかし、このヤコブ のこの旅のことが書かれております、創世記28章を読み進めてまいりますと、なんと、眠っているヤコブは、幻を見る。天と地がつながって、その間に大きな階段がかけられている。その階段を、御使いが、天使が上り下りしている。そして、神は、すぐそばにおられる、その神が自分に語りかけるという体験をするわけです。創世記28章15節には、見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。この聖書の御言葉を読んだときに、ああ、神様は私がどこにいようとも神様は共にいてくださる、この聖書の真理を、彼は掴んだんですね。何を恐れることがあろうか、神が共におられるのだ。まず祈りを持って一日を始め、神に頼って神から教えていただいて与えられる仕事を忠実に成していこう、まあ、それ一筋に彼は仕事に向かっていくわけなんですね、まあ、そこから大きくこう道が開かれていくという、そういう転機になったのがこの創世記の28章であったわけです。朝起きたヤコブは、ここはなんと恐れ多いところだろう、ここは神の家の門だと言ってですね、神の家という名前のヘブライ語ベテルというふうにその場所に名前を与えまして、自分が枕をしていた石を立てて、その上に油を注いだ。神がここで私に語ってくださったという記念としたということだったんですね。まさにそれは徳太郎の経験でもあったわけであります。その後、彼はにはいろいろな武勇伝がこういろいろあるわけですね。この辺がとっても面白いんですけれども、あんまりゆっくり話をしているとダメですよね。ごくごく簡単にお話をしていますと、この造船所というところはですね、人入れ家業といいまして、土木工事などに必要な大量の労働力を供給するヤクザ者がいたということなんですね。人入れという言葉、皆さん聞かれたことありますか？もうちょっと古い言葉になってきてしまいましたね。その人入れ家業をする、人入れというのは人、まさに人を入れるということです。人入れ家業の親分がその地元のヤクザの組長だったわけですね。そして間もなくその造船所の経営がどことなくうまくいかないのは、このヤクザの組長が社員の中にちゃんと一人として数えられているということであることが分かったんですね。それでもう一人の責任者に、彼を解雇してくださいと言ったら、あいつを解雇したら俺は殺される、それどころかこの播磨の町に血の雨が降ると言ってですね、あなたがやらないなら私がやりましょうと言って、この30代の徳太郎がその組長親分を呼んで、あなたは今日から解雇です って言って、予告解雇じゃなくて突然解雇だったんですね。何をてめえ分かってるのか、俺の様のことをただ休むと思ってるのかっていうね、そういうことになっていくわけですね。ごめんなさい、ユーシンコを脅かしちゃいけないですね申し訳ないですね、ごめんね。家で聞いたことがないような声を聞きますよね。そしてついにですね、覚えておけ徳太郎のところにこう、度数ですね、それから拳銃ポケットに入れて、これ見逃しにこう乗り込んでくるわけです。で、徳太郎はあの度数を見せなければ危ないけども、度数を見えるようにしている、拳銃がポケットから覗いているようにわざわざ見せるということは、あ、この人は本当は気が弱いんだと見抜いてですね、ダメなものはダメです、あなたはクビです、解雇です、もう二号はないからお一人くださいと言って、これはまあ、記念ですって言って金一封を差し上げたらね、分かりましたって言って帰ってったっていうね、まあ、話をかなり短くしてますけどねあの結局ね、度数を見せるっていうのは本当に抜く気持ちじゃない、抜くんだったら隠して抜きますよ、でも見せてるっていうことはね、これでビビるだろうと思ってるんだけど、徳太郎は全然ビビらなかったので、金一封もらって、あ、分かりましたって帰ってったっていう。それでもう一人の責任者が、無事だったんですかと言って、2週間からガタガタ家の中に閉じこもってね、自分に類が及ばないようにって言って、会社の味方にいたようなんですけども、事件解決しましたって言ったら、え、本当ですかっていうことになって、どうやってって言葉通りにやっただけですということだったんですね。